所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。空港ビルの入り口には彼女が懸念していた通り友達の姿が見えなかった。不安そうな彼女のため、しばらく待ってみよう、すぐに来るさと慰めたが、私はその友達が来なかった時のことを真剣に心配し始めた。まず何はともあれ予約してあるというホテルに送り届けなければならないだろう。次にそこから友達と連絡が取れるよう手助けすることが必要になるかもしれない。だがもし連絡がつかなかったらどうしたらいいのだろう。そこでさよならをしてしまうのは冷たすぎるのではないだろうか。同じホテルに部屋を取ろうか。しかしそこがとてつもなく高いホテルだったらどうしよう。いや、そんなことよりそのホテルまで行くにはどうしたらいいのだ。タクシーか。空港からどれくらいの距離なのか確かめもせず乗るのは考えものだ。俺にはそんな余分の金の持ち合わせはない。だからといって女性に払わせるわけにはいかない。ではバスか。しかし一体どこへ行くバスに乗ればいいのだ。面倒だ。タクシーに乗ってしまおう。そう腹を据えた途端、彼女が嬉しそうな声を上げた。別に私の気持ちを察して喜んだわけではなかった。目の前に象牙色の大型ベンツが止まったのだ。中から盛んに手を振っている男がいる。来てくれたわ。彼女にそう言われるまで香港の友達というのが男だなどとは夢にも考えていなかったことに気がついた。しかも運転手付きのベンツで迎えに来るような男であるとは。車から降りてきた彼はほとんど私と同じくらいの年齢に見えた。ベージュのスラックスにワニのマークが入った半袖シャツ、それに薄く色のついたサングラスをかけている。長身のスマートな若者だったが、いかにも遊び人といった風体にいささか二人の関係が気にならないでもなかった。彼女から私と一緒にいる理由を聞かされたそのベンツの君は片言の日本語で礼を言った。そしてありがとうとだけ言って車に乗り込んでしまうのは申し訳ないと感じているらしい彼女の様子を見て取ると、私に向かって言った。
これからどこ行きます？
当てのない私が口ごもっていると、どのホテルに泊まるつもりなのかと尋ねてきた。私がその日の宿すら決めておらず、できるだけ安いところに泊まりたいという希望を持っていることを知ると、軽くうなずいて、それなら任せてほしいと言った。
安ければどこでもいい。安ければどこでもいい。
私がオウム返しに答えると、ベンツの君は一人で合点し、運転手に彼女と私の荷物をトランクに入れさせ、車に乗るようせかせた。車が走り出すと急に不安が広がった。その宿は本当に安いのだろうか。ベンツを乗り回す彼にとってはいくらか安いという程度なのではあるまいか。みっともないとは思ったが、間違いなく安いのかと私は何度も念を押してしまった。何でもそこは彼の使用人の兄貴の嫁の
実家の誰かが経営しているということだった。心配いらない。そのゲストハウス、とても安い。
その言葉で安心するよりは、さらに不安が増してしまった。ゲストハウス、迎賓館だって。えらく高そうではないか。しかしベンツの君は、ネバーマインドを連発するばかりなのだ。ママよ、私も成り行きに任せることにした。車の中であれこれ言葉を交わしているうちに、二人の関係がおぼろげながら分かってきた。ベンツの君は香港の工業デザイナーで、東京に仕事で行った折に彼女と知り合ったらしい。彼女は学生ということだったが、会ったのはアルバイト先の店だったという。そこがどんな種類の店なのかは言いもしなかったし、聞く気にもなれなかった。いずれにしても、彼が彼女に香港へ招待すると約束し、それを守ったということのようだった。どこをどう走っているのかさっぱりわからなかったが、15分ほど走り、トンネルをくぐると、やがて車はシンガポールホテルという名の建物の前に横付けにされた。そこが彼女のために彼が予約しておいたホテルらしい。異国から呼び寄せた女友達を泊まらせるには、いささか豪華さに欠けるような気もしたが、サービスがいいとか、地の利がいいとか、見てくれ以外の長所があるのかもしれなかった。ベンツの君は彼女の荷物を下ろすと、あとは運転手が案内してくれるだろうから、と言い残し、彼女を促してホテルに入っていった。彼らとは大した関わりがあるわけでもないのに、仲間外れにされたような奇妙な気持ちになった。いっそ私もここでおり、このホテルに泊まってしまおうかと考えなくもなかったが、さすがにそれは彼との仁義に戻るような気がしてやめた。運転手が中国語で何か言い、わからないままにぼんやりしていると、車はいきなり走り始めた。再びトンネルを抜け、雑然とした街並みが続く通りに入っていった。道の両側には漢字だらけの看板を掲げた商店が密集し、通りには写真で馴染みのある2階建てバスや乗用車が溢れており、歩道にはせかせかした歩き方の人が群れていた。香港でもかなり繁華な通りだと思えるのだが、通りの名を確かめようがない。運転手はその通りを曲がったり、また出たり、といったことを繰り返している。まるで同じところをぐるぐる回っているようなのだ。しかし、何か言おうにも言葉が通じない。そのうちに車は止まり、運転手は駆け出して公衆電話のスタンドに向かった。受話器を持った彼が、ちらちらと私の方を見ながら喋るのが少し不気味だった。考えてみれば、私がこれから行こうとしているのは、どこともわからぬ、得体の知れない宿なのだ。偶然のことから知り合ったに過ぎない、誰を信じられるというわけでもなく、誰が責任を取ってくれるわけでもない。無謀といえばかなり無謀なことなのかもしれなかった。
OK。
電話から戻ってくると、運転手はほとんど唇を動かさずに言った。どうやら宿に空きがあるかどうか確かめてくれたらしい。堂々巡りをしていたのも、極端に数の少なそうな公衆電話を探し求めてのことのようだった。また少し走り、繁華な通りを曲がると、車は高層の雑居ビルの前で止まった。すると、出入り口の脇に、所在投げに佇んでいた男が近寄ってきた。若いのか中年になっているのか、わかりにくい。表情に張りのない男だった。
運転手はその男に二言三言告げると、トランクから私の荷物を取り出し、そのまま走り去ってしまった。男は無表情に荷物を拾い上げ、何も言わずに歩き始めた。私も仕方なく後に従った。雑居ビルの中の迷路のような商店密集地を通り抜けると、突き当たりにエレベーターがあった。年代物らしく、降りてくるスピードが恐ろしく呪い。ようやく1階に到着し、扉の開いたエレベーターからは、強烈な香辛料の匂いが溢れ出てきた。中国人に混じって何人ものインド人が乗っていたのだ。全員が降り、私が男の後ろから乗り込むと、また別のインド人が走り込んできた。この雑居ビルには、インド人がかなりいるようだった。男は11階で降りた。薄暗い踊り場の斜め前にガラスの扉があり、男はそこをノックした。内部はレースのカーテンのためよく見えない。異様なのはガラスの内側に鉄格子のようなものを張り巡らしていることだ。中でカーテンの動くのが見え、しばらくすると錠前が外される音がし、ようやく扉が開けられた。内部はさらに薄暗かった。目が慣れるまでに、ほんの少しだが時間がかかった。入ってすぐのところにフロントがある。もっとも、それはフロントと呼べるような代物ではなく、帳場と言った方がむしろぴったりする。帳場の横のロビー風の空間では、4人の男女がテーブルを囲んでいた。皆押し黙り、ただ、ピシッ、ピシッ、という鋭い音が聞こえるだけだ。2、3歩歩み寄り、テーブルを覗き込むと、そこには日本のものよりいくらか大ぶりの麻雀牌が並べられていた。突然一人が甲高い叫び声を上げると、パイが倒され、卓に金が乱れ飛び、やがて無言のまま、シャーパイが始まった。一体、俺はどんなところに連れ込まれてしまったというのだろう。もう止まるどころではなかった。問題は、どう断り、どう出ていくかだ。しばらくすると、ダブダブのズボンに解禁シャツを着た、主人らしい中年の男が出てきたが、ニコニコ笑うだけで一向に要領を得ない。部屋を見せてもらい値段を聞き、それならやめます、と言って出ていくつもりなのだが、それが通じない。お互いにただ顔を見合わせていると、奥からパンタロン姿の、小柄で鉄火な感じの女が出てきて、英語で話しかけてきた。
一人？
そう。
一人で泊まるつもりなの？
もちろん。私が言うと、女は麻雀卓を囲んでいる男女に何やら早口で伝えた。そこにいる全員が一斉に振り返り、好奇の念があらわになった目を向けてきた。俺は何か失言でもしてしまったのだろうか。それにしても、私が口にした言葉といえば、イエスとオブコースの二言でしかないのだ。失言のしようがない。急に心細くなってきた。その女は、どうやら頼りなさそうなニコニコ男のサイ君であるらしかった。しかし、はるかに貫禄もあり、頭の回転も速そうだった。
どのくらい泊まる予定なの？
こんなところに一泊だってしたくはなかったが、そう言ってしまっては角が立つ。二、三日くらい、と口を濁しておいた。
部屋はあるわ。
と女が言った。いくら？
私が尋ねると間髪を入れずに答えた。
$90。
だが90なのか19なのかがはっきりせず、何度か尋ね返すと彼女は紙に書いた。19元。香港ドルでかと確かめると、そうだという。1香港ドルはおよそ60円と聞いているから、19元は約1100円ということになる。これが香港の宿の相場として高いのか安いのかわからなかったが、踏んだくるという感じの値段でないことだけはわかった。私は親という気持ちになった。部屋を見せてくれないか。私が頼むとニコニコ男が案内に立ってくれた。どこからも光の入らない密閉された暗い廊下を歩くと、すぐに行き止まりになる。男は4部屋並んだ3番目のドアを開けた。
TBS ラジオ公演、憧憬の地ブルターニュ。モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷。フランスブルターニュに魅せられた画家たちの作品およそ160点が上野国立西洋美術館に集結。6月11日まで開催中です。詳しくは TBS ブルターニュ展で検索。
TBS ラジオ公演、木下グループプレゼンツ、新作歌舞伎ファイナルファンタジー10。大人気ゲームファイナルファンタジーシリーズ35周年を記念して、名作ゲームファイナルファンタジー10が歌舞伎化。記念すべき初上演の出演者は、尾上菊之助、中村獅童、尾上松也、そして中村金之助、坂東彌十郎、中村歌六など豪華歌舞伎俳優が大集結。日本が生み出す究極のファンタジーがここに開幕。 IHI ステージアラウンド東京にて4月12日水曜日まで絶賛上演中。
劇場で待ってるっす。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ、遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、ハトバス、他各社